前回、詩編の18編の後半部ですね、詩編第18編の21からなんです。前のところとちょっとだけ、振り返って、この前来てなかった人がおりますから、この前のところはですね、18のところちょっとだけ、2節から我が力我が岩大岩、これはですね、この私たちの神様に対するイメージが、この詩編を作った人とですね、かなり違っておるというのが分かりますね。多くの場合には神様のことを岩というふうにですね、あんまりこうイメージをしないということをやはりですね、クリスチャンでもですね、神様我が岩というふうにですね、我が大いなる岩というふうに言わないと思います、多くの場合。そういうふうに、これはいかなることがあっても動かない、どんなことあって壊れないっていうですね、その不動の存在である神様をですね、こういう形でですね、はっきりとイメージに置いていたわけですね。我が力、岩、大岩、砦の塔、これみんな不動の存在、救いの角っていうのも、これも、角っていうのは牛とかですね、で力のシンボルなんです。だから何らかの形、みんな動かない力、そういうもの、そのようなお方を叫び求めるんだと。でこの人の死因の状況は5節、6節、7節であるけども、死の縄が絡みついて奈落の激流がもう飲み込もうとしている、死の中にですね、私は飲み込んでいこうとすると。そういうふうに死ということが2回も書いてあるように、もう生きるか死ぬかという非常に追い詰められた苦しい状態にあるという。でそこで諦めないでですね、必死に神様を岩としてですね、叫んでおるわけです。そうしたらこの8節以降がちょっと分かりにくいですが、これはどういうことかというとですね、非常にこの大きなスケールの表現なんですね。そしたら要するに8節からは神様がですね、すごい力でもって答えてくださったと、そのことを8節以降で、言ってるわけなんですね。今日の手前の20節までが、そういうこの必死の叫びに神様がですね、それに非常に鮮やかにですね、その強力な力でもって応えてくださったと。で死の怒りっていうのはですね、そのこの死を作った人に襲いかかろうとする悪の力に対してですね、神様が怒る、そして、血は揺れ動かし山々の板を震えると、そのようにですね、激しい力でもってその神様に真実にすがろうと人をですね、攻撃して殺そうとするような力をですね、神様がこのように私は天を傾けて下れるんだと。これも非常に力強い助けを経験したからですね、こういうふうに可能な限り、劇的な表現で言ってるわけですね。だからちょっとさっと読んだだけで一体なんで関係あるのかって言ったら、実はそういうことなんです。死が間近に迫って追い詰められて、もうダメだと思われるときに必死で叫んだと。神様の岩なることを信頼してですね、そうしたらこういうふうに大いなる力の神がその全てを挙げて救いのために来られたと、来てくださったと、そういうことをですね言ってるんですね。で神様っていうのはですね、この11位でケルブを飼って、ケルブっていうのはこれは天使のようにこの翼がある不思議な動物のような超人間的な力を持った存在の象徴として言ってるんですね。で神様はそういうふうに翼を持ってですね、どこでも自由自在だと。で、この稲妻、ひょう、雷鳴、こういうふうにありとあらゆるものを制御する力を持って悪の力に対抗してくださると言おうとしているんですね。この詩はそういう意味で、前半はですね、いかに神様がですね、この悪の力に対してですね、それを粉砕するような力を持っておられるかということを非常にこうリアルに体験したということなんです。でこのような非常にリアルな体験っていうものはですね、多くの人は全く知らないものだから、例えば最近起こったようなああいうふうに、ああいう類のことは戦争になったらもうああいうことばっかりなんですね。何の関係もない人が殺されることはですね、30人がああいうふうに30数人が乱射でされたと、平和の時代だから非常になるけど、戦争ってほんま桁と近いですね。30人はそういうものではない、もう何千何万という人がですね、もう一挙に殺害される空襲とか、 まあ、そういうことを考えたらですね、昔からそういうふうに、何の関係もない人を悪の大きな力を飲み込むということはあるわけです。そういうものは新聞やテレビや報道でよく見るんですけど、ここに書いてあるようなですね、必死の叫びに応えて神様がですね、すごい力でもってですね、ありとあらゆる方法でもってその悪を粉砕されるんだと。そんなことは新聞に載らないからですね、わからないわけです。だから聖書を読む必要があるというわけですね。聖書はいつもですね、そういう目に見えない世界ではこの悪の力を必ず神様がですね、時至ればこのように助けに来てですね、悪の力を粉々にされるんだと、まあ、そういうことを言っているわけなんですね。で、具体的にですね、今度はこの神様の力の大いなることを16節まで言って、それで具体的に17節から、そのような力を持って私を見て思ってですね、まさに飲み込まれようとしていた私を助けてくれたんだと。これ17節。敵には強力な力もあったと。だけどもちろん神様の方はさらにはるかに大きな力で支え、助けてくださった。そして広いところに導いてくださったのだと。まあ、こういうふうにですね、この二節まで非常に完結した内容を本来持っているわけなんですね。だから今日のああいうふうな特別な事件が起こったりしたとですね、まあ、悪の力ってのは本当にああいう得体の知れないことをするんだと、アメリカでも日本でもなんか同時に起こったりしましたけど、この聖書の世界を見てですね、いかに悪がそういうにはびこるように見えてもですね、その背後で神様がですね、悪の力をいつでも粉砕されるという、そういうことをですね、いつも私たちも確信を持っている必要があるわけなんですね。で、それでまあ21から、そういう経験をした後で今度はですね、静かに神様のこのご性質をですね、それをこういうふうにしに行ってるわけですね。20、20までは本当に激しい生きるか死ぬかというギリギリのところでの叫びと、それに神様が答えてくださったということです。で、ここでですね、そういう自分の経験をもとにして言ってるわけです。神様は私が本当に真剣に信じて歩もうとしたら、その正しさにおいて報いてくださると。こういう経験だったわけですね。で、この正しさに応じて返してくださると、精一杯自分がこの正しくあってですね、しようとしたらそれを知ってくださると、まあ、そういう意味でこう言ってるわけですね。私たち自身が精一杯そのように清くあろうとすれば、神様もそのようにしてくださると、ここをこの続きで26も言ってるわけです。で、この詩はそういうふうにですね、神様の私たちに対する働きかけは、私たちの方の姿勢以下で非常に大きく変わっていくと。ですね、この26、27は、しばしば取り上げられますが、実はこの今日の21からずっとつながっているっていうことがわかりますよね。で、まったき人にはまったき神様に見えてくると。無垢な人には無垢に神様は無垢に来ると。清い人には清い神様として映ってくるんだと。心の曲がった人にはですね、曲がったものとして見えてくるというようなことで、私たちの方で、このまっすぐ神様を見れば、神様もまっすぐ見てくださる。まっすぐのお方として、こういうことだからですね、神様がおらないというふうなこととか、神様なんてこんな真実では何でもないということは、私たちの方の心がまっすぐになってないから、そういう歪んだ神様しか見えないのだと、ということで、これは人間どうしてもある程度言えると思うんですね。私たちの心が何か妬みや憎しみや、そういう妙な感情であったら、誰を見てもそんなの。今度のアメリカ大事件が起こった人もですね、やっぱりあの周囲のものに対してですね、何かこの態度を曲がった目で見てたようなところありますよね。何でも曲がってみてこと、まあ、そういうことで、それが極端な場合には犯罪になると、まあ、病的なところもあったんでしょうけれども、そういうふうに見えてくるっていうところが、まあ、病的なところだろうと思いますね。人間どこから先が病気かって分からないことです。で、人間は 何かをまっすぐ見れないというところがある。そういうことでここでですね、曲がったものには神様がまっすぐのお方だと、真実のお方と、そういうふうに信条としないものにはこれは運命が自分を迫害してるんだとかですね、そういうふうに悪く万事が見えてくると、人間に対しても同じことなんですね。みんな周りのものが心が悪くなるほど周りのものがみんな悪く見えてくると、それ神様も悪く見えて、神様ももうおるはずないと、そういうふうに私たちの心の在り方でですね、周囲のものが見え方が当然違ってくるということなんですね。そういうことだから主イエスが言われたようにですね、神様が本当に見ようと思ったら私たちの方でもまっすぐに神様を見ると、それがイエス様が言われたように、幼子のような心、幼子のような心でなければ神の国に入れない、新しく生まれなければ神の国は見えないとか、ヨハネ福音書とかで他の福音書でも言われているわけです。その幼子のような心っていうのはまっすぐここで見ようと、まっすぐなってこれは清いということでもあるんですね。そういうふうな心に一番神様も清く慈しみに満ちたものとして見えてくるというわけですね。だからその幼子らしい幼子のような心っていうものはですね、努力とかそういうものだと思ってもできないところがあって、ヨハネ福音書では新しく生まれ変われなければ神の国は見えないと言われたんですよね。生まれ変わると神様の力で生まれ変わらせてもらってでないと幼子のようになかなか見えないというわけです。そういうふうに私たちの心の状態で周囲のものが見えてくるものがみんな神様も人間も変わって見えてくる。これも自然もそう、自然のさまざまなこともそうです、ね、私たちの心が進んでおればさまざまな自然も一層私たちに入ってくるけど、心が汚れた心、お金とか何とか人への憎しみとかいっぱいとかあれたら、いくら綺麗な花が咲いとっても夕焼けがあっても星が乾いとっても何にも入ってこないわけですね。そういうふうに、ここで、この26からはですね、非常に深く私たちの心の在り方と神様ということが関わっているんだと言おうとしているわけです、それから次のところではですね、神様っていうものは私のうちの灯火となってくださるという、私の闇を照らしてくださる、この、人間の魂には何か灯火のように、少し燃えているものがある。これはもう自然のどこかなんか一種の情熱というかですね、何かをどこまでもやり抜こうという気持ちとかですね、何か良いことを持っている、これはもう大なり小なり子供とかあるわけですよね。何か良いものが燃えているわけです。だから人のために良いことをした方がやっぱり何かなんとなくちょっと嬉しいと、そういうふうにですね、悪いことを嘘ついたらなんかこう心がおかしいと、これは誰でも本来感じる。それに小さな灯火みたいなのが誰でも元方ある。多くの場合はそれが消えていくわけですね。だけど神様がその小さな灯火を燃やして続けてくださると、で、いよいよそれが明らかになるようにもしてくださるというところがあるんですね。それで私の灯火を輝かしてくださるという、そういう意味で、こういうふうに書いてあるということです。この内なる灯火がいつも燃えているか、別の火が燃えているかということになるわけです。神様によって燃やされる火、人間の心にはですね、そういうふうに神様がこの灯火を加害してくださるんだけど、それが消えてしまうと今度はですね、別の良くない火が燃え出すというわけですね。そういうような得体の知れない火が燃え出してですね、そういうああいう非常に恐ろしいような事件を引き起こしたりするということも して、ね、神様がここに灯火を輝かし、神様が闇を照らしてくださると。自分が考えたり努力したりそういうことでなくて、神様が照らしてくださるという、まあ、そういう言い方をしてですね、だからこそ私たちは神様の光を待ち望むというわけです。それでここもですね、敵軍を追い散らす、悪の力を追い散らす、もう神様によってだと。これみんな神によってっていうことも徹底しているところはこの聖書らしいところですね。で、31を見ますと、そういう神様の道こそが完全であって、主の仰せっていうのは神の言葉のことですよね。神様が言われる神の言葉っていうのは火で練り清められてるってことは、どういう意味かといえば、あらゆる不純物を含まないと。この金属の精錬に例えていってるわけです。人間の言葉は非常にこう混じり、良くないものが混じってきたりする。本当に真実でなかなかありえないんだけど、これを言ってるわけですね。神様の言葉は精で煮り清められて、不純物がもう捨てられておるという。で、再びですね、この最初に言ったような神こそは岩だと。そして力、岩と力ってよく似てるわけですよね。そして、ね、ここで具体的にこのように、足を鹿のように速くして高いところに立たせると。で、このことはですね、実際に私もこういう状況を見たことがあるんですけども、鹿とかヤギがあってですね、絶壁のようなところに平気で行っていくわけですね。そしてこのように、そういう動物の姿がああいうところはよく見えるものですから、そういうことが印象に残ってたようですね。そして、力をもう帯びさせてくださると、まあ、この33、35で言ってるんですよね。この戦い、戦いってのは悪との戦いということですけども、そういう力をくださると。そしてここでも、あなたは次のところで右の御手で支えてくださって、あなたは私を強いものとしてくださるんだと。だから敵、まあ、新約聖書の我々私どもとすればですね、悪の力に対して、それを打ち倒すことができると。で、40節ってまたこの力、何度も何度もこういうことを書いてますね。戦う力をくださるのだと。そして、47節でもですね、この神様が岩っていうのがここに最初から最後まで繰り返して出てくるわけです。命を与える神様、救って滅びのところから命、この命っていうのは最初のところとちょっと対応してるわけですね。死の縄、死の網が仕掛けられてですね、まさに死のうとしておった、そういう人に命を与えてくださったと言ってるんですね。救い、だから最後にそういう岩なる神様を讃えようということであるわけです。で、最後はですね、この感謝、国々の中で感謝を捧げ賛美をします。ほんで、このダビデとその子孫をですね、油注がれた人、まあ、王、最初特に王が油注がれた人ですけれども、永遠に慈しみヘセドという言葉ですけれども、そこに置かれるんだという確信で終わっているというわけですね。そういうことで、この人のこの18分全体は、この人自身が非常に苦しいところに追い詰められたところから叫んだら、で、必死で叫んだら、この目覚ましい神様の力をまざまざと掲示されて、しかも体験されたんですね。で、そこからこの今日のところにあるような、これはみんなに当てはまる霊的な経験をですね、このようにしてはっきりと示されて、それをまあこういう詩の形にして共有、みんなが共有できるようにしたと、そういうこの構成になっているというわけなんですね。いつの時代でも私たちも何らかの悪によってですね、しばしば攻撃されたり苦しめられたり、潰されそうになったりするわけですよね。しかしこの時に、この詩人のように、やはり我が力、我が岩よ、岩なる神様ということですね、神様に叫び求めることで、たとえ死ぬ縄が絡みついているようであっても、そこから救い出してくださると、まあ、そういう経験を私たちも持つことができるということを から知ることができるわけです。詩編が分かりにくいという一つはここまでですね、追い詰められていないからではあるんですよね。多くの場合死の縄が絡みついてもう本当に死にそうだと、そのぐらい苦しい時に至って初めてこの詩編の世界はようやく少し実感ができてくるという、そういうところですから、あんまり苦しんだそんなこともないような人にはこれはもうピンとこないということです。だけど苦しい状況になればなるほど詩編が近寄ってくるというわけですね。この詩の祈り、そういう意味でこの詩編というのはさらにこの非常に深い祈りの書物であるということが分かるわけですね。祈りがそして聞かれたというそういう経験を言っている書物だと、まあ、この非常に古いものですね、一応このダビデのものというふうに書いてありますが、ダビデのものというのは3000年ほど前になりますけれども、その3000年少なくとも2500年以上も昔のものがその時代の長さを感じさせないで、直接今の私たちに伝わってくるというところがあるわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。